もしこれ誰か知ってたらその教えてほしいんですけど、最近まあ週刊系の雑誌、あの漫画だと特になるんですけど、その取材のためにまあ今週とかまあ2週間続けて救済しますっていう記述多いじゃないですか。で最近の漫画の傾向でかなりそのスポーツだったらスポーツの要は本当にスポーツ選手だったりスポーツのインストラクターだったりそのコアな情報まで情報を収集してそれを漫画の中に取り込むことでかなりその登場人物の本当にその視点っていうのがかなり専門的になったなっていう印象が持ってたんですね。でそれってそのイメージとか空想の世界を描かない代わりに現実世界を徹底的にこう緻密に情報を収集したらかなりその面白い漫画が描けるだろうっていう流れ多分あるんだろうなっていう情報をもとにその今まで自分たちが知らない情報から新しいなんか現実にあるけど普段そこまで見えてないような要は世界観を描くっていう話で、でもその大友和弘とかそのもっと80年代とか90年代のそのいや漫画家さんってそういった現実の情報じゃないところで情報収集みたいなのはしてたのかな、それとも本当に自分たちの周りにあるような情報とかイメージとかで全部その漫画を描ききってたのかなっていうのが最近結構気になってて、その辺もし知ってるんだったらちょっと教えてほしいなと思うんですけど、なんかスポーツ漫画とか最近多いんですよ。
スポーツは特にやっぱりその現実のリアリティを出すためにもその現実でのスポーツを取材するっていう人リサーチする必要はあると思う。
うん、
やっぱり
それ昔からなんか
スポーツに関しては昔
から特に野球は長いから日本は
そうです
ね。でキャプテン翼とかもう関係ないじゃないですか。
そうだけどただその昔と今を比べると多分今の方が圧倒的に情報を入手しやすい時代になったと思うので、その確かすごい想像でしかないんですけど大友克弘とかは多分その情報その資料を集めるのにすごい苦労していたのかなっていう時代としてそういう感じはあると思うんですけど、
多分なんかスポーツとかだと科学的な要素が要は現実のスポーツ世界にもかなり浸透してるじゃないですか。そしたらその漫画の中でも普段その試合とか練習を見てるだけでは分かんないそれ科学的な根拠とか理由付けっていうのをアニメの中に結構盛り込んでるとか、サッカーだったら戦術的なところとかその時にそのジャイアントキリングとかだと監督がどういう思考を持っていたのかどういうふうに考えて展開していくのかとか普段言語化されないものを漫画で言語化していることが要は今までだったらスポコンとか根性でまあ漫画の面白さを描くスポーツの面白さを描くっていう形があったじゃないですか。それとはかなりなんかそのスポーツ漫画においてはかなり話の転換があったのかなと思って、ちょっと全然建築と離れちゃうんですけど。
でもそれに言うならば多分スポーツが進化したのもあると思うんですね。要は根性だった時代から科学的になったスポーツゆえにそれも自然の流れとして情報戦というかそういったものがどんどん凝縮されるようになって、まあ駒も増やせるよその分やっぱり書く側としても、
最近感想としてはその荒探しをする人が増えたと思うんですよ、その読者側が。でちょっとこの間なんかで見た記事で見たんですけど、この間のエヴァの Q の多分冒頭だったかなのワンシーンで大気宇宙空間でのその物体の挙動とかっていうのがすごいなんか検証されたみたいで、一般の視聴者の多分物理学を専門にしてる人たちがどうやら運動力学とかを計算なんか検証したみたいで、すごいその現実に基づいているっていう結果が出されたみたいで、作ってる制作者側もちゃんとそこまで考えているんだなっていう、最近のエヴァに関してはそういうちゃんとそこまで考えているみたいで、やっぱり多分そこをなんか適当に想像だけで作ってるとその 専門的なことを知ってる人にあのいろいろ突っ込まれるっていうのを恐れてのことだなのが最近そういう事例が増えてると思うんで、やっぱりナイーブに制作者側もナイーブになってきたのかなとは思います。
建築でそういう緻密に描いてその建築側の情報とかをかなり緻密に抽出して描いてる漫画っていうのも何かあるんですかね。
漫画に限らずアニメもそうだけど、そのやっぱり実物実存するものを描写する場合はやっぱりちゃんとそれは見てきてるとか写真撮ってるとかちゃんとやってる風に見えるし、逆にそれをこうファンタジーにする場合は一気にそれをミックスすることによってありそうでありないっていうか、時間と空間場所を混同させることによってファンタジー化する、そういう手法として使われる、こうちゃんと実存する様式をあえて合わせちゃったありえない組み合わせにすること、そういった使い方っていうのはよく見える。特に、ね、宮崎さんの作品とかそうだ、さっきのあのさっき
前回の
あの千と千尋の話でもいろんなほらやっぱりサンプルがあったわけで、どうしようか、それと同じだった。
ちょっと建築から離れましたけど、多分今言った話は多分いわゆる0年代とかに入って、さっきちょっと吉川さんがスポーツの方が過信化したって言ったんですけど、多分見る方の方がなんていうんですかね、もよりメタに見るようになったんじゃないかなって思うんですよ。それはちょっとこれは本当に漫画批評とかそっちの方の話なので僕は知りませんけど、なんかいわゆるバクマンとかみたいにいわゆるその漫画界をメタに見たりするようなそういう視点が出てきたりして、いわゆるそのスポーツとかもよりメタにどんどん見ていくようになっていく。だから要はプレイヤーから監督視点へ、そしてその監督からさらにジャーナリスティックな視点へっていう感じで、なんか転換が少し起きていて、だから本当にスポコンみたいな、スラムダンクみたいなとかキャプツバみたいな、本当にプレイヤーが中心からどんどんなんかその作者とか、なんかそういった、まあ、バクマンだとね、だそういったところに行っているから、その情報収集とかそういったものが過密になっていってるんじゃないかなっていうふうに思います、僕は。ちょっとそれとまあ建築に引き戻す感じで、ちょっとさっき の北本の話にも答えになるか分かんないんだけど、大友克洋さんってその1980年かなくらいの時のそのユリイカの特集に載ってるんだけど、いわゆる一つのその漫画っていう紙面の中のフレームの中にどれだけの環境情報を盛り込めるかっていうことにすごい意識していたらしくて、だからそれだ、いわゆる一枚のその絵の中に情報量をどれだけ凝縮して入れられるかっていうことに細心の注意を払っていったっていう記述があったのね。だからそのために必要な奥行きが必要だった。だからそれまでになかった本当に二次的なその漫画にさらに必要な奥行きを出して情報を盛り込むために透視図法とかその精緻なドローイングっていうものが必要だったっていう感じのことを書いてて、多分そういうことだと思う。で多分前回その北本が言ったと思うんだけど、その廃棄を壊しても壊してもどこまでも緻密って言ってたけど、多分それって多分それと同じようなことで、本当にその情報量があまりにも凝縮しすぎてて、それだけに多分その漫画が高解像度になっているっていうか、だから本当に壊しても壊してもそのコンクリートのビルが緻密に見えるっていうか、多分そういうことなんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、多分ねという感じですね。でちょっとまあ簡単にまとめっていうか、今回の、まあ、まとめじゃない、個人的なあの意見の方もちょっと述べさせてもらいますけど、闇の国々とか、都市を丸ごと想像している作品って多分他にあんまりないと思うんですけど、その出展とか大友さんほどなんかその精緻な絵を描くっていう意味では、その例えばそのさっき言った松なんだっけ、五十嵐大輔さんとか、うん、もっと言うと多分鉄痕キンクリートの松本太陽さんとかのいわゆるなんていうんですかね、パースとかじゃないけどなんかすごい緻密な情報量を持って描いているなっていうふうに思ってて、 それはなんか破壊とかとは関係ないんだけど、なんかすごいあの日本の漫画が発達した極地がここにまあ一つあんのかなっていうふうに思いますね。あとまあ個人的に、いくつか作品を挙げたいと思うんですが、浅野いにおさんっていう作家いますよね。でまあ代表作おやすみぷんぷんとかソラニンなんですけど、でなんかこの人のドキュメンタリーの番組一回見たことがあって、でなんか今の時代って、あの最初ソラさんも言ってたんですけど背景に適当とか言ってたんですけど、その CG の技術とかそういったものが向上したから、まあ背景とかってまあ本当にアシスタントに任せたり本当にトレースしたり、なんかそういう背景を描かなくてもいいっていう風に思われてる部分もあって、まあだからこそなんですけど、その聖地巡礼とかに結びつくっていうか、本当既存のものをそのままトレースして使うからどこの風景かすぐ分かる、特定できる。だから聖地巡礼が発達したとかっていう風に言えるんだけど、その浅井陰陽さんのドキュメンタリーを見てた時に、なんかそのロケハンしてなんかもうカメラでバシャバシャなんていうの、本当にどこにでもあるようなその雑居ビルとか自販機とか駐車場とかね のゴミ箱とか、なんかそういったものを本当に片っ端から写真に撮って、まあ、フォトショップで取り込んで、まあそれを本当に普通に使うのかなと思ったんですけど、まあ、本当になんていうんですかね、雑居ビルなんかはいきなり撮りするんじゃなくて CG でいきなりモデリングを始めて丸ごと作るんですよ。でそれ見て個人的にすごい驚いて、でなんかまあいわゆるそれにその看板とか張り紙っていうようなその現実のリアリティを与えるような質感を与えるものっていうものは本当に書き込んだり本当にトレースしたものを貼ったりしてるんですけど、まあこれって多分本当に緻密っていうか、もう緻密すぎるっていうか、そういったものになっているんじゃないかなっていうふうに思ってて、ちょっとあのさっきも述べたんだけど、日本の漫画ってやっぱり今なんかは特にキャラクター至上主義でその背景がないがしろになってるんだけど、このプンプンなんかは本当にそのプンプンの立ち絵って本当に漫画チックじゃない。それに対して背景があそこまで緻密で本当に完全になっているんですかね。そのいわゆるギャルゲーに例えて言うと、その背景と立ち絵っていうのが本当にすごい乖離してて、まあ、これもある意味なんていうんですかね、興味深い事例なんじゃないかって思って、まあ、これもなんかその大友さんとかとは違うんですけど、その高解像度の緻密さっていうか、そういったものを生かしたその描き方なのかなっていうふうに思っています。あとそれともう一個、震災の時とかもちょっと話に出て、あの進撃の巨人の、 あの 50m の壁とかそういったものがちょっとあったんですけど、それと合わせてなんか似たような作品がいくつか出てて、それと合わせて読んでいたものの中に破壊獣っていう、うん、漫画があるんですけど、知ってる？
ちょっとだけ。
でこれもなんていうんですかね、なんか未知のモンスター生物がなんか突然襲ってくるっていう、まあパニック系のディザスター漫画っていうか、そういったもので、まあ、結構設定は最初の頃は進撃の巨人とすごい似てるんですけど、ちょっと違うのはその破壊獣っていうのはいわゆる現在の都市をが舞台になってるっていう点で、なんかその既存の都市の建物とかが面白いように使われてるんですよ。でなんかまあ内容すげえグロテスクなんですけど、結構それその建物に注目してるとすごい面白くて、まあちょっとネタバレなんですけど、例えばなんか新宿のドコモビルありますよね、あれの電磁バリアを張るためのてか実は装置になっているというか、それ丹下さんの建築でいうとフジテレビのあの球体が実はこのまま爆弾になってたり、東京都庁の上層部があの形のままフル回転して縄を発射したり、挙句の果てに、まあ、またこの丹下さんの事務所のあれなんですけど、国運タワーがそのままロケットに発射してミサイルになるんですよ。 なんかそういうなんか都市の使い方っていうか既存の建物のむちゃくちゃな使い方って結構面白いなと思っていて、内容は非常に高等向けなんですけど、なんかそういう面白いなんか見方も結構できるんじゃないかってある意味本当にふざけてるんですけど、確かにこれ飛びそうだなとか、なんかこれ爆弾っぽいなって思った時に本当にそれが爆弾だったみたいな、そういうなんかくだらなさみたいなのがあって、なんかあの前にいつだったかな、前のずっと前の多分特集でそのカーズ2の既存の都市の使い方についてちょっと話したことがあったと思うんだけど、これは本当に既存の建物の使い方が非常に興味深い作品なので、まあちょっと買うまではしなくてもいいと思うけど、ちらっと見るだけちょっと見てもいいのかなっていうふうに思いますね。まあそれと、まあ僕の方からは、まあ最近気になっている漫画はこの辺なんですけど、他に何かありますか？
ところで言うとコナン、名探偵コナンの毎回毎回やっぱり殺人は建物の中とかで行われてるんで、あれの密室の作り方とかすごい緻密にやっぱり計算してたりやってんだろうなっていうところは毎回
すごいですよね。
うん、すごいいつも感心して読んでたことがある。
確かに密室ものとかはそうですね。まあそれちょっと今気づいたんですけど、さっき北本が言ったように、その自分のなんていうんですか、身体感覚からなんて言ったんだっけ、3月のライオンの時に自分の身体感覚が届く範囲からディテールが細かくなるみたいな話をして、あ、多分それも多分メゾン一国とか多分ああいうなんていうんですか、本当建物の中だけが舞台になるような作品とか、多分そういったものが多分もしかしたら影響してるのかもしれない。
設定者に似てるかもしれないですね。
うん、まあ本当に身近なところから始まっていくっていうか、だから建物のその一居住区の中だけがやたら詳しくなっていくっていうような感じの、なんかそういう作品の描き方も多分日本独特なのかなっていうふうに思います。まあ、ドラえもんも、でもドラえもんの間取り、ドラえもんっていうかのび太のうちの間取り結構不思議ですよね。
のび太くんの2階の部屋の反対側で、あそこ開いたら何があるんだろう。
あれでもあれおばあちゃんの部屋じゃなかったでし
ょ。そう、おばあちゃんの部屋っていう設定もあるし、いや実はいましたそれとあれだよね、玄関入ってすぐ左の部屋に書斎があって、
書斎あるか、
百科事典が並んでるんだけど、確か漫画かアニメどっちかだとなくて、実はなんか消えたりするなんか謎の間取りなんだよね。
そういったちょっと別の設定楽しいですね、
見ていくの。まあ確かにね。いきます、あとないかな、そろそろ時間なので、最後にバンドデシネとか、いわゆるバンドデシネっていうと娯楽っていうよりも芸術のジャンルに含まれることが多いようなので、作品を書き上げるまでに数ヶ月とか年単位で時間かかったりするみたいなんですよね。でもなんか最近同様に一部の日本人漫画家も、まあ半分アートの領域に踏み込んでいるんじゃないかなと思っていて、例えば井上武彦さんとか墨で絵を描く、あと大友克洋さんなんかも結構その感じがありますよね。でまあこれどうしても言いたかったんですけど、もう一人忘れてならない人物がいて、それ荒木博彦なんですよ。でまあ本当にグッチの挿絵描いたり、ルーブルで展覧会したりと、もう本当に世界的に活躍してて、でなんか、まあ、去年開かれたジョジョ展ですか、でメディアテイクと森美術館両方行ったんですけど僕。でどっちもジョジョ立ちして帰ってきたんですけど、でなんかジョジョもまた現在はアニメの方でやっていて、まあにわかファンが増えたりしてますけど、まあジョジョもその結構長いシリーズついてて、ペニスとかローマとかエジプトとかアメリカとか、もういろんなところを舞台にしていて、まあその建物の描写とかも、もう殺すよとかね。結構描写も緻密だし、もう絵もファンタスティックだし、服装もファンタスティックすぎてもうよくわからないけど、とりあえずすごいみたいな。てか、それだけはなんか、ちょっと言いたくて、 まあ、何より、まあ、なんていうんですかね、荒木裕彦って仙台出身だし、今続いているそのジョジョリオンって震災後の森尾町を舞台にしているんで、やっぱりこうここなんですよ、森尾町って。今僕たちが喋ってる場所なんですよだからちょっとそれだけはちょっと言いたくて、ちょっと荒木裕彦忘れちゃならないなっていうんで、ちょっと最後に一言言いたかったのでちょっと言わせてもらいました。で、まあ漫画の中の建築とかについて、まあ、語っている方って森川さんとか五十嵐先生とか、まああんまり多くは聞きませんけど、まあ少し違う角度からそういった漫画の中の建築とかそういったものを見ると何かこう変わった見方ができるのかもしれませんねっていうことで一応今日の締めにしたいと思います。あとそれと最後、本当に最後に、北本くん今日で多分収録最後なのでお疲れ様でした、本当に
お疲れ様でした。お疲れ様でした
ということで、まあまた収録は続くんですが、今日はこの辺で、まあ今日は森尾町からお届けしましたお疲れ様でした。
お疲れ様でした。